1年は早いもので、今日は2020年の最後の礼拝となりました。いつもこの日はその年の主題聖句から1年を振り返っています。今年の主題は神の愛を実感する交わり作りというこのテーマの中で歩んできました。交わり作り、そのことを大切にしようとした、その年に新型コロナウイルス、そのことが起こってしまいました。ちょうど昨年の今頃です。中国でこのウイルスが発生してからこの1年間で、あっという間に世界中にこのコロナウイルスが広がってしまいました。世界では170万人もの人がこのことで犠牲になったと言います。日本でも3000人を超えてしまいました。そして私たちの住むこの神奈川県でも240人もの方が犠牲者になっています。世界で170万人というこの死者というのは、広島の原爆で命を落とした方の数の12倍です。つまり原爆12個分以上の命が世界で失われるという、このようなことを誰が予測できたでしょうか。特別な1年であったと思います。そして私たちのこの教会でもかつてない特別な1年を経験しました。3月末から約3ヶ月に及ぶ間、オンラインだけの礼拝ということがありました。ですから日曜日には教会がひっそりしているという、教会始まって以来の経験をしたわけです。私たちは集まって礼拝をすることを大切にしてきました。ところが礼拝に集まることを禁止せざるを得ない、そのような状況で私たちは悩み、オンラインでいいのだろうかという葛藤も続けてきました。しかし私たちの信仰生活の基準としているこの聖書を読みますと、その時代の状況に対応して新しいスタイルで礼拝をしたり信仰生活を守るという様子が描かれています。例えば礼拝の場所については、旧約聖書の人々はいつもエルサレムの神殿での礼拝が本当の礼拝で、それが当たり前だと思っていました。しかしバビロン捕囚となって外国に連れて行かれた人々は、彼らが連れて行かれたその地でそれぞれが礼拝を守るということをしていきました。神様はそれを良しとして、そしてそのような礼拝のあり方がやがてキリスト教会の拠点となっていきました。またダビデが命からがら逃亡をしているとき、本来は祭司以外は食べてはならない礼拝用のパンを自分としもべとで分け合って食べたということがありました。イエス様はそれを、人が安息日のためにあるのではない、安息日は人のためにあるのだと言われて、通常の安息日の規定より人の命を優先することを教えられました。このことからも私たちは伝統的なスタイルの礼拝や信仰生活を守るということよりも、命を大切にすること、神様から預かっている尊い命を大切にしながら、どのような礼拝をするべきか、信仰生活を守っていくべきか、そのことを考えていかなければなりません。 新しいスタイルを柔軟に考えるということは、宣教の機会を広げるきっかけになると私たちは考えています。特にコロナ禍と関係なしに礼拝に行くことが困難な高齢の方々がたくさんいらっしゃいます。また健康の問題があったり、仕事や家庭の事情で思うように礼拝に行くことができない方もいらっしゃいます。その事情は多様化していて、宣教のスタイルを工夫することによって宣教の幅が広がっていくのではないかと思わされるわけです。しかし教会では変えてはいけない、変えることのできないものもたくさんあります。その中の一つが教会における交わり作りです。交わりというのは教会の中でとても大切にしていることです。そしてそれは神様から示された大切な掟でもあるわけです。今年の主題は神の愛を実感する交わり作りというものでした。そしてその聖書箇所はヨハネの手紙の1:4-19、もう一度お読みします。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。この御言葉で鍵となる言葉がまずという一言です。私たちの愛と神様の愛には違いがあります。私たちの愛には不完全さがありますが、神様の愛は全き愛、完全な愛です。その全き神の愛がまず先にあるということです。人間は生まれてから親の愛の中で育ちます。幼い時に親の愛がなければ自分を愛することも他人を愛するということもできません。同じように神様は私たちが生まれる2000年もの前にご自分の一人子イエス様をこの世に送り、十字架におかけになりました。私たち人間の罪を取り除くためでした。つまり私たち人間を救うために大切な一人子を犠牲にしたんです。そこに私たちに対する愛があります。私たちはこの愛に触れるまでは愛を知りませんでした。本当の愛を知りませんでした。男女の愛とか親子の愛とは違う、さらに深淵な愛、すなわちイエス・キリストの犠牲において神が私たちを愛してくださった、その本当の愛がまず先にあるから、私たちは神様を愛し、自分を愛し、他人を愛することができるんです。世の中には神様の愛を知らずとも隣人に愛を示している善良な人もいます。しかし人間の中から出る愛というのは不完全です。まず先行する神の愛が欠けていては、それは不完全。なぜなら人間は自己中心という罪、自分という不完全なものから出てくるからです。まず神が私たちを愛してくださった、それを知るところから本当の愛が表されていきます。隣人を愛すること、交わりを 大切にすることは、信仰において愛するということです。これが聖書に記されている神様の掟です。愛の反対語は無関心だとマザー・テレサは言いました。人間への愛の第一歩は、その人に関心を持つことですね。そしてそのもう一歩先があるかと思います。それは共感するということです。共感というのは同情とは違います。この上から目線ではないわけです。ああ同じことが自分の中にもあるなと考えることです。それによって相手の苦しみを共に背負うということができます。今年はまさに他人に関心を持つこと、共感することの大切さを知った年ではないでしょうか。もちろん今年に限らず、それは大切なことです。しかしコロナウイルスによる課題というのは、もともとあった課題がこの状況の中であらわになったことが多いのではないでしょうか。神の愛を実感する交わりづくりというテーマは、このコロナウイルスのことがなくても大切なテーマでありましたが、このような状況になって神の愛を実感する交わりづくりがないと生きていけないと思わされるわけです。人が一人でいるのは良くないと神様は創世記で言われました。私たちが人との交わりの中で生きるということは、命に関わることなのだと思わされるわけです。私は高齢者施設に入居されている方の訪問ですとか、病院に入院されている方を訪ねることがよくあります。しかし今年このコロナウイルスのことが起こってから、そういった訪問はすべてできなくなってしまいました。入院入居されている方は、私だけではなく家族の皆さんとの面会もできない状況にあります。最初はそれも数ヶ月の我慢かなと思いましたが、半年それ以上過ぎていって、人と会えない寂しさ、その深刻さが一層増していると思わされます。今年も教会ではいくつかの葬儀がありました。その中で施設に入居されていた方が、家族との面会ができなくなってから元気がなくなっていったという話をいくつか聞きました。逆に教会では祈り会ですとか家庭集会といった小グループがたくさんあります。メンバーとのお付き合いが何年何十年も続いているというグループがあります。コロナになって人との関わりがなかなか難しい、その中でも教会の小グループの仲間が連絡をくれる、時々訪ねてくれる、それがかけがえのない大切な生きる力になっているという話を耳にします。私もそのことを実感しています。まさに神の愛を交わりの中で実感されているのではないでしょうか。交わりが人間にとって大切なことのあるエピソードを知りました。ローマ帝国の皇帝フリードリッヒ2世という人がある実験をしたというんです。この皇帝は言葉を一切 教えなかった赤ちゃんはどんな言葉を話すんだろうと関心を持ったというんです。そこで皇帝は生まれたばかりで捨てられてしまった赤ちゃんを選んで養育させました。その時赤ちゃんに話しかけたり目を合わせたりあやしたりといった人間的な接触を禁じたというんです。そうしたらどんな言語を話すのだろうかと実験をしたわけです。この実験の結果は出ませんでした。なぜなら実験された赤ちゃんたちは大きくならないうちにみんな死んでしまったということです。愛情や人間的出会いがないと人間は生きることができないというエピソード。人が一人でいるのは良くないという神様の言葉の意義深さを認識させられます。イエス様はある町に来られた時、ザーカイという人を見つけました。ザーカイはお金はあるが友達がいなかった。町の嫌われ者だったんです。そんな状態から這い上がろうとしていたと思います。そんなザーカイにイエス様は声をかけた。今日あなたの家に泊まることになっている。ザーカイの友人になられました。ザーカイと友人になるということは彼に共感して共に重荷を負うということです。ザーカイが持っていた寂しさを自分も受けるということです。ザーカイはキリストの愛を受けました。そして他人を愛する心が芽生えて人生に変化が起こりました。町一番の嫌われ者の心の奥に隠れていた寂しさ、それを知ってくださったのは、関心を持って共感してくださったのは、その日初めて町にやってきて声をかけてくれたイエス様でした。神がまず私たちを愛してくださった。私には3歳の息子がいて、いつも一緒にお風呂に入ります。お風呂は息子の絶好の遊び場。お湯をジャブジャブ、おもちゃをガチャガチャといつも風呂場は騒がしくなります。ところが今週のある日、いつものように楽しく遊んでいたんですけれども、息子がふと静かになりました。思い詰めたような顔をしているので、どうしたのと聞くと、何でもないとぽつりと言って佇んでいるのでびっくりしました。泣くのを我慢しているような顔をしながら、何でもない、何でもないと、そんなことは初めてでした。妻も風呂場が静かなので心配して、とにかく風呂から出して着替えをさせました。すると我慢していたんでしょうか、大声で泣き出してしまいました。私たちは聞きました。どっか痛いの？怖いの？嫌なことがあったの？お腹が空いたのかな？と原因らしいことをいろいろ質問していって、やっと突き当たったのが寂しいの？という言葉に初めてうんと言いました。それから寂しい寂しいとずっと泣きました。それから寝るまでの間、時間をかけて何が寂しいんだろう、どうしたのかなと聞いていました。すると幼稚園が寂しいと言うんです。 息子はまだ幼稚園には行っていません。来年の春から入園する予定です。でもいつも近くにある幼稚園が楽しそうで、幼稚園に行きたい、あそこで遊びたいと言っていました。しかし入園するための保護者の説明会に行った時、息子はてっきり楽しく遊べると思っていたんですが、保護者を相手に入園の手続きをするその話を横で聞かされて、自分が置いていかれるような寂しい思いをしたようなんです。来年の春から幼稚園だねとよく教会員の方に言われます。息子はまた幼稚園に行って寂しい思いをすると思ったのでしょうか。これまでは息子はその場で見たり聞いたりすることに対する感情を表すことがあって分かりやすかったんですが、目には見えない記憶の中にある出来事で心がいっぱいになるというのを見たのは親としては初めてでした。心が育っているのだなと思いました。これから大人になっても寂しいという感情は続けてあるかと思います。いつも親がいるわけではありません。やがて年老いて人生の終わりのその日も寂しいという思いはあるでしょう。寂しさは周りに人がいても感じるものです。いや、周りに人がいればこそその中にあって自分は関心を持たれていない、自分に共感してくれる人がいない、そう感じたときに寂しいという思いが湧いてきます。今私たちの周りにはたくさんの寂しいという感情が、思いがあるのではないでしょうか。コロナによってその寂しさは精神的にも肉体的にも厳しさが増しています。イエス様はザーカイの寂しい思いを知って声をかけてくださいました。ザーカイはその愛を実感したとき、他人を愛する、他人への気遣いが芽生えました。私たちは信仰において寂しい思いに関心を持つことができるはずです。信仰において共感する、信仰において愛することができます。イエス様が愛したように、私たちも愛し合いたいと思うんです。今年最後の礼拝となりましたが、過ぎゆくこの一年の間、この白石聖区に生きてきました。しかしこれからもまず私たちの愛を、私たちを愛してくださった神の愛の中で生きていくことを大切にしたいと思います。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。お祈りをいたします。